使徒行伝を開いてください。使徒の働き、まあ、初めての方はあの隣のクリスチャンからですね、聖書ページを開いていただきたいと思います。前々週はですね、神の国について少しお話をしましたので、その続きですね、公開メッセージになっています。4節から、使徒の一章の4節から。 Do you understand my word? OK? ちょっとね、ちょっと OK、ちょっとみんなちょっとだから一緒、4節から言います。そして彼らと食事を共にしていた時、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水で洗礼を、バプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるからである。さて人たちを集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエスが離れ去って行かれるとき、彼らは天を見つめていった。すると白い服を着た二人の人がそばに立って言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになるのである、ね、皆さん、イエス様が十字架にかかってもう2000年経ちますけれども、私はすぐに来ると言い残してですね、2000年経ちます。今本当に時代がイエス様がいつ来てもいい時代に整えられてきています。まあ、世の終わりとも言えますし、再臨とも言えます。それを皆さん信じますか。これはですね、感情で言ってるんではないんです。聖書の約束、予言は 100% 成就しているんです。その予言が成就していっている。神を信じたければユダヤ人を見なさいと言っています。2000年前に国が完全になくなったんですね。この聖書の中に、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかとイエス様が復活された時に弟子たちは言いました。でもイエス様、それは父が決めてるから知らないよ、実はこの2000年の歴史の中で、これから約30年後、紀元、西暦70年にユダヤ人は完全に国をなくしていきます。世界中に散らされていきます。国をなくし、散らされた民がもう一度国を作るっていうことは考えられないことなんです。だいたい100年もすればみんな忘れ去られていきます。文化も忘れ去られていきます。でもちゃんと今イスラエルにシオニズム運動でどんどん人が増えて、それもですね、あの砂漠アラノを買い取って、今はすごい近代国家です。イスラエルの歴史を見るだけでも、神は本当に生きていると証明することができます。ですからイエス様はこの時にですね、まさか30年後に国がなくなるよ、滅ぼされるよとは言えなかったんだと思いますね。しかし今日はですね、皆さんに今日学んだことは他の人にも説明してもらいたい内容なんです。それは力、聖書が言う力と世の力の違いを説明をします。あなた方は力を受ける。まあ、人生の中で皆さん疲れることありません？ちょうど今頃夏バテが出てません？特に学校や、職場でもですね、価値観がクリスチャンとね、世のもの違いますから、本当に戦って疲れるってことありません？ありますよね。私も疲れます。でもその疲れに対して本当に神様は力を与えようとしているんです、私たちに。でもこの力が間違ってしまうとですね、とんでもないことになります。この1週間ですね、まあ、青森からずっといろんなことがありまして、その証もしていきますけれども、あの特にね、私の心を痛めた問題があるんですよ。皆さん知ってます？ NHK の半グレっていうの見ました？あ、見てない。半グレっていう言葉知ってますか？ずっとね、この数年間ね、なんであのオレオレ詐欺とかね、もうなんかあんなことな、騙され、なんで騙され続けるんだろうって、毎年何億っていうお金がね。で、実はそれが暴力団がやってるんではなくて、暴力団でもない、 普通の人でもない、半分グレー、グレてる人たち、まさしく普通のエリートがですね、この頭脳を使って騙してるってことなんですよ。で、彼らは本当にお金のために完全に良心を売り飛ばしてますから、悪いと思ってないんです。なんていう世の中だろうって、もうね、本当にね、あれを見るだけで心痛くなったんですね。若い人たちがね、結婚目的に女の子に近づいていくわけです。もう全部マニュアルができてるんで、もう全部最初から最後まで騙すというもう前提で付き合っていくんですよ。で、女性は結婚をね、ちらつかしたら嬉しいですよね。で、グルのその大きなそういうこうバーとかに行ってね、それも書き換えて一杯100万円とかのね、お酒を飲まして、払えないね、どうしようか、だったらもう体で払ってよって言ってね、そして売り飛ばしていってお金を稼がしていくっていう、皆さん考えられますか。で、そのお金を今度は昼間の健全な企業に投資をしていったりね、仕事をしていく。で、その女性から通報があって捕まっていったんですね。で、女性はですね、今も本当に死にたいって、許せないって、それは当然でしょう。それが自分の娘だったらね、親としてはもう殺しやりたいぐらいの事件だと思います。しかし、その事件を起こした人たちがですね、捕まって釈放されてもね、うん、悪いとは思う、でもあんな経験できてもよかったかなってテレビで平気で言うんですよ。考えられますか。完全にこの心や魂や良心が死んでしまってるんです。で、それも本当にもう悪そうだな、もうこいつらはっていう人間が手を染めてるんじゃないんですよ。普通の人たちがターゲットになって、あのオレオレ詐欺なんかでもそうですけれども、使い走りね、要するにお金ですよ、お金を出すから時給ね、数百円で働くよりもええでって、少々悪くてもお金が入るでっていうことで騙され、で、彼らはもうタコの足の末端ですから、どんどん切られていくわけですね。で、平気で自分の顔を出して、いや、私たち悪いことしてませんよって、兄弟でとかね、東大でとか、そういう人たちがトップですから、私はそれを見たときに本当に恐ろしくなりました。恐ろしいだけじゃなくて、悔い改めました。ある方の言葉を思い出したんですね。もし教会が、もし教会がこの国を弟子化しなければ、世の中が、悪の力が人々を弟子にしていくんだって。私たちが本気になって人々の魂を愛し獲得していかなければ、世の中が不安定な悩み問題を抱えている人たちの魂を捉えて罪の中に、悪魔の支配の中に入れていくんだっていう言葉を思い出しました。もう一度ですね、皆さん、本当に立ち上がる時ではないですか。で、そのために必要なのはですね、ここにありますように、父の約束されたもの、これはルカの福音書に書いてるんです。これ使徒行伝はルカが書きましたから、イエス様が復活された時にですね、今開かなくて結構です、私が拝読しますので、私は父が約束されたものをあなた方に送る。まず一つ覚えてください。神様は真実です。嘘をついてません。もし神が嘘をつくならば神でなくなります。ですから聖書の言葉はみんな真実です。これはイエス様の約束ですけれども、高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。力を着せられる、力が上から来るっていうことなんですね。で、そのことが使徒行伝の1章2章でペンテコステのことが起きてくるんですね。私は最初この津田に使わされた時ですね、前の街道、ちっちゃい借家のね、教会が外から見えないというところですよ。入り口の道路も借家っていうね、中で今は良かったなと思うんです。もし私が進学校出てこのぐらいの教会で経済的にも安定して人もたくさんいて立派な礼拝ができていたら、私はあんまり祈らなかったかもしれません。戦わなかったかもしれません。でも私は四国に初めて使わされて、最初に見た教会は教会らしくない教会です。そして私は悔しいと思いました。なんで本物が命がなくて小さくて、まあ、命はあったんですよ。その時はまだ始めたばっかしですからね。でもそうじゃない新興宗教とかいろんなものがお金の力で、またお金をちらつかせながらでかいものを建てて人々が集っている、悔しいって思いました。 だから祈りました。で、実はですね、この使徒行伝というのは福音が全世界に伝わっていく物語ですけれども、全世界に伝わっていくためにはですね、たくさんの問題や壁があるんです。言葉の壁、経済的な壁、文化の壁、いろんなものを乗り越えていかなければなりません。でも本当に一番の壁は、皆さんも心当たりがあると思いますけれども、あなたの心の壁なんです。自分中心の壁なんです。行きたくない、したくない、寝ておきたい、楽したい、自分のためになることだったらしたいけども、人のためにはしたくないという自我です。しかし多くの人が神様の愛を受けてですね、この壁を打ち破っていったのが聖書の歴史なんです。いや違う、分かりやすく言うならばですね、神様の力はギリシャ語でデュナミス、ダイナマイトの力ってあるんですよ。皆さん昔昔っていうか私ね、昔ね、花火があるでしょ。花火をね、全部こう火薬を取ってね、火をつけてね、遊んだことがあるんです。それで火傷しましてね、親から散々怒られたんです。火薬に火をつけてもそんなの危なくないんですよ。火薬っていうのはですね、硬いところに押し込めていくと力を発揮するんです、ダイナマイトって。でクリスチャンはですね、恵まれてくる、豊かになってくるとものすごく力が弱いんです。でも迫害とか困難とか試練が来るとクリスチャンは強いんです。なぜかというとですね、上を向き出すからなんです。神様助けてください、あなたは全能なる神です、死の力を打ち破り、サタンの力を打ち破り、あなたは生きています、神様助けてくださいって信仰を持って祈り出すと、神が働いて壁を打ち破っていくという歴史なんです。ですから私たち皆さんがですね、弱くなるのはですね、恵まれて何もしなくても良くなった時に力を失うって覚えてください。でも人生心配しなくてもですね、人生困難だらけなんですよ。病気になったり試練にあったり、いろんな問題があります。でもその時に、それこそ食い物だって、問題は食い物に過ぎないんだ、神様が働くチャンスだと思えることが、実は聖霊のバプテスマなんですね。今回ですね、まずね、九州コーチングの証をしますね。九州コーチングに行ったらですね、ある姉妹が出てきたんですよ。そしてね、あなたは中洲の牧師ですんですよ。中洲って知ってます？福岡の歓楽街。僕が中洲の牧師？いや僕あんまり関係、あんなとこ行ったことないけどなと思ったんですよね。したらそうじゃないって。で以前聖会に私が呼ばれてきた時に、その人は聖霊が働いて、私は聖霊のバプテスマを受けましたって言ってくれたんですよ。その時に涙が出て、で今回も私の集会に来た時に涙が出て、泣かす牧師、あの泣かすの牧師じゃない、泣かす、涙が出る牧師という意味なんですよ。あ、よかったと思ってね、歓楽街の中洲の牧師とか言われたらね、ちょっと誤解されますけれども、涙が出て中洲牧師って言われたんですね。でその姉妹がですね、本当に上からの力を受けましたと、正解でメッセージ で変えられましたという証をしてくれたんです。で姉妹がここに来て立って、一番最初に言った言葉、私は主人が嫌いですそこから始まったんです。5年前からもう顔も見たくないって、もう酒ばっかし飲んで、クリスチャンじゃないんですよ。その主人が嫌いで、もう今反応するのも嫌になっていましたって言うんですね。でもその集会で聖霊を受けてから本当に変わったって言うんですよ。でその後にですね、そういう弱さももう教会で言えなかったって、主人が嫌いですとか言えないでしょ。でも祈ってもらったり、牧師先生にそのことを話した時にね、じゃあそのこと全部イエス様に渡すか、春民先生のね、集会の手放しの祈りって、まあ、全部持ってる問題悩みもイエス様に持っていって箱に詰めて渡すっていう祈りをね、しますかって言われて、まあ、じゃあやりますっていうことで、イエス様ご主人が嫌いなんです、もう顔も見たくありませんって、もう全部もう箱の中に入れてイエス様に渡して取ってもらったって言うんですよ。そこで本当に私変わったのかな、変わってないのかなと思ったけども、その違いが現れる時が来るんです。でご主人とスーパーに行った時にね、ご主人がいつものようにね、おいおいちょっとビール買ってくれよってまた言い出したんですよ。以前やったら無視、 また酒っていうね。でもね、その時に、ああそうね、あまり飲みすぎないようにね、買ってもいいよと言った瞬間に、彼女はですね、自分で自分にびっくりしたんです。え、私がそんなこと言ってる、もう口も聞きたくないのに、半分許してね、そしてご主人を受け入れてる自分に自分がびっくりして、私変わったって。皆さん、神様の力っていうのはあなたの心を変える力なんです。これはお金の力でも権力の力でも人の心を変えることはできません。自分が自分でびっくりするような良い意味でね、体験ってしたいと思いません？これが力なんですよ。そしたらね、ご主人のが拍子抜けしたんです。5つと反応が違うから、いや本当に買っていいのかとか言ってね。でそれからもう、そもそもですね、もう悪い思いを全部イエス様に正直に言って取ってもらって、心がすっきり、そして聖霊が来ています。聖霊っていうのは民数記にあるようにアナザーマインドなんです。ですね、私もこれをもらったんですけれども、モーセがですね、カナンの地を偵察するときに12部族のリーダー、責任のあるリーダーを12人を集めて、とにかく約束の地を取りに行くために偵察に行けってやるんです。で10人は現実をきっちり話します。モーセさん、皆さん、今から行く約束の地はベリーグッドプレイスです。父の蜜の流れるこんなに大きな、ほら、ブドウを取ってきました、良いところですよ。でもね、アナク人がいて、巨人がいて、何々人がいて、城壁が高くて、多分彼から見たら私たちなんかイナゴのように見えたに違いありませんって10人は言ったんです。それを聞いて民はですね、心を萎えてしまって、皆さんね、言葉って大切ですよ。教会に来てなぜ燃えるかっていうと、信仰の言葉聞くからなんです。本当にイエス様が生きてますよ、大丈夫ですよ、主は素晴らしいですよっていう言葉を聞くと信仰が燃えます。でも現実に対して、それはね、無理だよね、殺されてしまうね、やられてしまうねって言葉を聞くと信仰なくなってしまうんです。そこでその時にですね、ヨシアとカレブだけがその不信仰になりそうになったためにこう言ったんです。みんな違う違う、よく聞いて、神様が共にいるんだったら約束の地を取ることができるからって、こういうふうに言うんです。あの敵はね、私たちにとって食い物に過ぎないって、いい言葉だと思いません？皆さんちょっと思い出してください。あなたの人生でね、もうどうしようもないこととかね、人間の力ではどうにもならない力ってあるじゃないですか。借金を負わせられるとかね、人から誤解されるとかね、その時ただ落ち込むだけ、もう本当に苦しむだけ、また世の力に頼ることもあるかもしれません。でも本当に心の底から、あ、神様が働くチャンスだなとかね、これを通してまた前進するんだ、ここから宝物をいただけるんだ、問題は食い物に過ぎないんだと心から思えたら、それは何の力ですか？信仰の力なんですよ。普通は思えないんです。普通は現実で落ち込むんです。これが実はデュナミスの力なんですね。それを聖書はアナザーマインド、違う思い、違う心が与えられたって。皆さん、今日の近藤さんの賛美リードどうでしたか？近藤さん一緒でしょ？昨日も賛美リードのね、話し合いをしましたけども、彼は心が今変わってるんですよ。別人ですよ。これを別人28号というんです。これ古い人しか知らないですね。知らないでしょ。あ、知らなくていい。また若い世代知らなくていいんですけども、要するに人はですね、心が変革されると全部を変革していくことができるんです。一番厄介なのが自分の思いなんですよ。否定的な思いが取れない、悪い思いが取れない。聖霊のバプテスマを受けるということはまさしくその思いを変える上からの力です。横からの力ではありません。上からの力が与えられるんです。ですからこのように礼拝をし、御言葉を聞き、聖書を読み続け、祈り続けてくるときに、あなたはいつかどっかで自分に自分がびっくりするんです。こんなこと思ったことないよなって。例えば私今こう世界中を行ってますけどね、世界中を行くなんてね、思ったことがないです。自分の人生で精一杯のような人間でした。でも 思いが変えられていったんですね。ですから皆さん聖霊を受けていきましょう。そしてですね、ちょっともうここを見てみましょうかね。8節を見てみましょう。これはとても中心聖句なんです。使徒行伝の中心鍵となる聖句はこの8節なんです。一緒に読みましょう。3、はい。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となる。で、皆さんね、この証人って言葉はね、殉教者という意味があるんです。イエス様が生きてますよっていうことはですね、実は簡単なことじゃないんです。クリスチャンの世界で言うことは簡単ですけれども、例えばイスラム教徒とか仏教徒の中にイエス様が本当の神様ですよっていうことは簡単じゃないんです。本当の王様はイエス様ですよ。この方が人間が作った神ではなくて人間を作った礼拝すべき神様ですよっていうことは、違う文化を持っているところにとっては簡単じゃないんです。殺されるかもしれないんです。でも殉教者っていうのはですね、殺されても信仰告白をやめなかった、あの力は自分の力では絶対できないんです。あんなことは真似をしなさい、やりなさいと言って私たちができるものではないんです。上からの力、ダイナマイトの力、神の力が来ないとできないんです。だからイエス様はそれを待ち望みなさい、これはみんなに与えたい約束の力ですよ。今日皆さんその力欲しいですか？この本当に神から来る力欲しいですか？自分の思いではなくて神様の思いを持てる。例えば絶対許せない人を見てね、心から愛おしいなんて思うのは奇跡でしょ。これが聖霊の力なんです。持ちたいですか？でもですね、この言葉が、これは開いてください。第二テモテの3章の1節から、5節までの中にね、同じ力、デュナミスの力っていうのは違う言葉で訳されているところがあります。第二テモテの3章の1節から拝読しますと、しかし終わりの時には困難な時期が来ることを悟りなさい。その時人々は自分自身を愛し、金銭を愛し、ホラを吹き、高慢になり、神をあざけり、良心に従わず、恩を知らず、神を恐れなくなります。また情けを知らず、和解せず、抽象し、節度がなく、残忍になり、善を好まず、人を裏切り、軽率になり、思い上がり、神よりも快楽を愛し、信心を装いながら、その実、信心の力を否定するようになります。これ世の終わりのことを語っています。ですから半グレのことを話しましたけど、まさしく今そういうふうになってるんですよ。でその中で聖霊の力、ダイナマイトの力っていうね、力を受けます。それギリシャ語でデュナミスっていうんですけども、それがこの5節に、信心を装いながらその実、信仰の力を否定するようになります。同じ言葉なんですよ。ですから神の力っていうのはですね、あなたが同じ現実の中で神を信じる方に立つか計算して、あ無理だ、あこれできないという側に立つか、二つの選択しかないんですけども、信仰を持てる力のことを言うんです。で若手の牧師の研修会でね、ハングレの話したんですよ。先生方もぜひ見てくださいって。もう自分の業界を大きくするとか小さくするとかいうレベルじゃない、もう本当にこの国をほったらかしていくと、どんどん普通の若者が罪の中に、マンモの力、お金お金お金って言って人の心を踏みにじっていくような国になっていく、教会立ち上がらないとダメですよって言ったんですよ。そしたら一人の牧師が手を挙げてね、先生って、インターネット見てくださいって、名前も挙げてました。何々っていうのは大阪のでかい教会のある面青年のリーダーをしていたクリスチャンですって。彼は教会を辞めて、そして彼はものすごく友達がいたそうです。そしてキャバクラを始めて、もういろんなことに、もう友達の力ね、お金の力でもう散々悪いことをして今捕まってますって。私それを聞いた時にね、思ったんです。ここに座って 賛美したり祈ったり歌ってるから大丈夫だとは限らないと思います。本当にイエス様に出会って悔い改めて主に結びついて主を知ってる人でなければ世の力に勝たないです。本当に勝たないです。結局思ったんでしょう、祈っていても力がないな、教会に来たら一人ぼっちだな。でも世の中の方が具体的に人も集まるし、お金の力を持ったらこんなに人が動くの、こんなに何か何でもできるように思うの、ということなんですよ。皆さん間違わないでください。確かに世の中ではお金が力があります、権力も力があります。でもね、長続きしたものは何一つないんです。一時的には確かにものすごい力を持つんです。でも神を恐れないと罪を犯してもお天道様の下で平和に幸せになるってことはありえないんです。神様は公平な方で、良いことに対しては報いを与え、悪いことに対してはきちっと裁く方です。神を恐れるっていう思いがなければ、この世の力に走っていくと恐ろしい目にあります。フィンランドの前で連絡がありました。ある16歳の子が自殺したって言うんです。でその子は賛美が好き、教会が好き、仲間が好きです。と思いました。それも一緒です。イエス様に出会っていないんです。皆さんね、今日間違えないでください。教会に来たらご利益がある、あるんですよ、むちゃくちゃあるんですけれども、それはね、結局自分中心にこうなったらいいな、ああなったらいいなっていう思いを成し遂げる神だと勘違いされたら困るんです。神様はものすごい繁栄を与えますけれども、でもあなたを愛してますから、本当の力を与えてくださいます。で本当の力が何かっていうことが分からなければ私たち求めないんですね。本当の力って何かっていうことね。で今回ね、青森に行って婦人たちの集会本当に祝福されました。皆さんが祈りで応援してくださってね、もう本当に人々が乾いてるっていうことが分かりました。でその中でね、以前青森コーチングで会った一人の姉妹、学校の先生なんですけど、会いに来てくれたんですよ。それはお母さんも救われましたっていうことをね、証ししたくて。でどういうふうに救われたかっていうとですね、彼女はですね、実はイエス様に対して半信半疑だったんです。なんかね、イエス様にどこまで信じていいのかな、なんか熱心になりすぎるのも良くないしっていう思い、これ大体まあ学校の先生って多いです。私も教師でしたからね、この世の力も大切、信仰の力も大切っていう考え方ですよね。でもまあ幸か不幸かね、神様姉妹を愛していって、この脳に腫瘍ができちゃったんです。腫瘍が、でその弱さを集会の中で出してくれたので、じゃあ祈りましょうっていうことで、まあ、みんなの前で私お祈りさせてもらったんですね。そしたらね、どうでしたかって言ったらね、なんかね、冷たいものが頭の先から下まで流れましたって言ったんですよ。でちょっと僕ね、不信感が来てね、だいたい精霊って暖かいんですよね、なんか熱いものが来ましたとか言ったらね、あ、神様望んだなとか思うけど、冷たいもの、なんか違う霊かとか一瞬思ったんですよね。でも次の日ですね、彼女は病院に行ったらですね、完全にレントゲンになくなったんですよ。病気がなくなってたんです。ハレルヤでしょ。でもそれはね、祈ったからっていうよりも彼女は本当に悔い改めたんですよ。神様を恐れるって。マハトマ・ガンジーはですね、この世の中の害悪はいっぱいあると、でも7つの害悪の一つは献身なき宗教は最も害悪だって言ったんです。皆さん、イエス様生きています。罪のないイエス様が私たちの罪のために十字架にかかって死んで、身代わりに死んでくださった、そして3日目によみがえって今も生きています。このことをまともに受け入れたら、私たちはイエス様に献身していく一つになる以外にはないでしょ。でもクリスチャンがなお自己中心で、神様こうしてください、してください、私の欲を叶える神様でいてくださいという限り、世の人は誰も信じないとガンジーは言ったんですね。でそこで青森の彼女に帰ってきますけれども、彼女はですね、本当に悔い改めて、まあ、要するにそれが聖霊のバプテスマだったと思います。彼のね、彼女のね、思いが変えられて、なんで会いに来たかっていうと、先生ってまずね、母が救われましたって母を見せて、もう母も全然変わってるんです。母も学校の先生なんですよ。 そして、ね、先生聞いてって時間がないかもしれないけどね、もうとにかく学級でこのあの障害者の学級持ってるんですけどもね、もう奇跡奇跡奇跡がいっぱい起きてるんですって。もう絶対にこの子は高校に行けないって子が高校に行けるようになったりとか、あのこととか、あ先生時間が足りないねってくれ話してくれるんです、その子病気はどうですかって癒されてますって。皆さんねすごいと思いません？で今度九州のコーチング行った時にもね、また一人の人がね祈ってくださいって祈ったんですよ。でその方がなんと私の小学校中学校の先輩、ありえない、あの学校かなと思いましたけども、あの学校で皆さんね考えられないぐらい私たちの学校悪かったんですよ。もう、まあもうまあ、これ時間ないので言いませんけれども、もう本当にすごい学校だったんですよ。でもそういうこともありました。でね、こう小さなこうセルでしてる時にね、話してる時にね、70歳のすごい経験な宣教師の先生がいるんですよ。でその先生にね、ね、先生って普通何もないで冗談でパッと触れたんですよ。そしたらねその先生がねふーっと精霊、もう本当に今主に触れられたっていうぐらいね、ぐーってこうもう心詰まってね主の臨在に触れたんですよ。で私それを見てね、自分が怖いなと思いますね。怖いっていうのは神様すごいなと思いました。でなぜそういうことが行われていってるかということをちょっと皆さんにお話をします。というのは神様が与える力っていうのは世の力とは違うんですよ。皆さんね、ヨハネの10章これ、まあ、開ける人は開いてみる、開けない人は聞いてください。ヨハネの福音書の10章のですね30節にこういう言葉を言うんですね。これね、開かないで聞いた方がいいですね。聞いてください。イエス様がユダヤ人に向かってみんなに対してこう言うんです。私と父は一つですって言うんです。分かりやすく言うならば、イエス様は私と本当の神様、天のお父様は、皆さんが神と言って拝んでる神様と私は一つですって言ったんですよ。これを言ったらみんなどう反応したと思いますか？私たちは分かりますね。イエス様と神様と聖霊様は三位一体で一つだって分かりますね。あ、すごいって思うんですけれども、聖書を読みますとこう書いてます。ユダヤ人たちはイエスを石で打ち殺そうとして、また石を取り上げたって。とんでもない、神と一つなんてとんでもない、お前は死刑にされるべきだって取ったって言うんですよ。今からですね、一人の人のことを私は読みます。クイズです。この人は誰か当ててください。誰のことを言ってるか当ててください。分かった人は手を挙げてください。いいですか？これは英語の詩でね、なんだこれ、ソリタリーライフっていうね、一人の孤独な生涯というあれなんです。聞いてください。目をつぶって聞いてください。私は誰のことを言ってるか聞いてください。彼はですね、世に知られぬ小さな村のユダヤ人の家に生まれました。母親は本当に貧しい田舎の人でした。彼が育った頃もですね、世に知られぬ小さな村で育ちました。彼は30歳になるまで大工さんとして働いていました。それからですね、旅から旅の説教者として3年を過ごしました。彼は一冊の本も書いていません。事務所も持っていません。自分の家も持っていません。彼は自分の生まれる村からですね、320キロ以上出たことがありません。まあ、四国のぐらいの広さから出たことは一度もありません。偉人と言われる有名人にはつきものの、業績を何一つ残していません。彼は人に見せる紹介状も持っていません。自分を見てもらうことがただ一つの頼りでした。彼は旅をして回ってですね、病人を癒し、足苗を歩かせ、盲人の目を開き、神の愛を説きました。ほどなくこの世の権力者たちはですね、彼に敵対して初めてですね、世間もそれに同調しました。彼の友人たちは皆彼を見捨てて逃げ去っていきました。彼は裏切られました。敵の手に渡されました。 裁判にかけられました。罵られました。唾をかけられました。殴られました。引きずり回されました。彼は十字架に釘付けにされました。それも二人の犯罪者の間に立てられました。その十字架はそこに立てられました。そして彼がまさに死につつあるときにですね、処刑する人たちは彼の地上における唯一の財産、それは上着だったんですけども、それをくじで引いて分けてしまいました。彼が死ぬとき、その死体は十字架から下ろされ、そして自分のものでない借り物の墓に横たえられました。それはある友人からのせめてものの花向けでした。それから1900年という約2000年が過ぎていきました。今日、今の時代、今日、彼は人間の歴史の中心であり、前進する人類の先頭に立っています。かつて進軍したすべての軍隊と、かつて組織されたすべての海軍、かつて開催されたすべての会議と、かつて権力を振るいながら統治したすべての王様たちの影響力のすべて合わせて一つにしても、人類の生活に与えた影響、人々の命に与えた影響は、影響の偉大さにおいて、あの一人の孤独な生涯には到底及びもつかなかったと言っても決して誤りではないのです。目を開けてください。これはどなたのことですか？私たちが主とし救い主と信じるイエス様のことなんですよ。私たちはこの方に習い、この方のようになろうとしています。でも世の価値観が入ってくるとですね、教会も大きさとか人数とか何か力で世に勝とう、人に勝とうとするんであるならば、それは御心ではないんです。分かりやすく言うならば、イエス様は何もなかったんです。でも全部持ってたんです。イエス様のすべては神様だった。私と神様の本質、心の奥底は一つですという言葉なんですね。私ね、イスラエルに行くようになってですね、ことが決まってね、経済的なこともあって、本当に神様だけに頼ろうと、もう要するにこう四面楚歌になったんですね。って家族で神様に祈って求めていきました。でその時ですね、テレビがポッチャーンって切れたんですよ。テレビが壊れた。で私実はテレビ大好きなんです。手塚治虫の言葉でね、彼は漫画を描きながらね、ずっとテレビを見ながら情報を得て漫画を描いたと言われてる。だから変なテレビ嫌いなんですよ。でもニュースとか大切なものは好きだからね、本当に好きなのに。でも家内テレビが嫌いでね、テレビ見ると頭痛いって言ってたんですよ。僕テレビ見ても全然頭痛くないんです。しかしこの半年間ですね、まあテレビ断食みたいなもんですね。それを家族の祈りや 神様に対する賛美と祈りに変えていきました。でちょうど半年経って今回旅行に行ってね、ホテルでテレビ見たら頭痛いんです。いいテレビもありますけども、本当にくだらないなと思いました。宣伝とかニュースとか見たくないものいっぱいあるじゃないですか。でそれは何が変わったかというとですね、ここが変わったんですよ。要するに私の心の奥底、本当の自分の中に聖書の言葉もいっぱい入ってるんです。でも入れたくなくても世の価値観とか思いとかそういうものがやっぱり汚されて心に入ってくるんですね。するとね、力を失ってくるんですよ。神様が働きたくてもですね、違う価値観がムクムクっとくるわけですよ。先ほどの中洲牧師の証ではありませんけども、姉妹が何が変わったかって、姉妹の思いが変わったんです。心が変わっただけなんです。ご主人は許せない、顔も見たくないというものがしっかり心にある間はですね、神様にどんなに祈って、神様ご主人を変えてよ、神様こうしてよって言っても神様働けなかったんです。でもその思いを全部イエス様に渡し、自分が神様ごめんなさいって悔い改めた時に、その思いがなくなり、主の言葉が宿り、主が信仰によって働いただけなんですよ。皆さん、本当の力っていうのは神が働く力なんです。アメンですか？信仰の力っていうのはどこで宿るかって、頭じゃないんです。頭で分かっていてもダメなんです。本当に問題が起きた時に、試練が起きた時に、神の側に立って信じるか、神の力以外の力で一生懸命やるかなんです。 聖霊が来た時に信じる心、それが神の力、聖霊の力なんですね。で、私そのことをですね感じながらね、今さっきいろんなことが起きてるって言ったでしょ。それどう説明つけてもですね、私が祈ったから、祈りがいいからじゃないんですよ。思い当たるのは自分の心が清くなってきてるんだなってことを思うんです。で、それはね、マシュー先生の祈りでも変わったんですよ。あの祈り危険だと思いません？でもね、これがね、青森の婦人たちにフィットしたんです。彼らが本当に悔い改めたんです。もうなんとか教団をしなくちゃいけない、なんとか自分の教会をしないと、もう高齢化してきてる、なんとかなんとか、先生変わってよ、教会変わってよっていう思いが、私は結局自己中心的な祈りしかしていなかったって、結局人を変えようとする祈りだったって、問題は私なんだって、イエス様、その自己中心的な、もうドロドロとしたね、クリスチャンと言いながらドロドロとした信仰に立たない私を変えてくださいという悔い改めに、たくさんの姉妹が変わってきたんです。で、私は今日からこの祈りをします。神様、あなたが見るように、見てるものを見させてください。あなたが聞いてることを聞かせてください。あなたが感じてることを感じさせてください。これは献身なんです。するとね、皆さん、神様が働き出すんですよ。今さっきもね、こう賛美しながらね、一瞬臨在の中でうっと歌えなくなったんですけども、こういう礼拝を目指しません？もう誰もが主に触れられてるんですよ。私ね、10代のくらいに教会に戻ってきたんですね。10代ぐらいの時にね、それまでも本当に信仰も教会も好きではありませんでした。でも悔い改めて戻ってきた時にびっくりしたのはね、賛美の中で大の大人がですよ、すごい大人が泣いてるんですよ。ボロボロボロボロボロって涙流して泣いてるんですよ。え、何が起こったんだろうって、私はその時思いました。でも後から分かりました。いいメッセージだから悔い改めてるんじゃないんです。本当に主に触れられてるんです。人が変わっていくんです。で、一人の老人の人がこう立ってね、もう見るからに敬虔な人です。その人が時々メッセージしていました。皆さん、あ、こうないか、植物の葉を見ても神は愛だと書いてますねっていうような人なんですよ。で、初めて久しぶりに来た私にとってはね、もう生まれてからこの人はもうこんな穏やかな人だって思うんですよね。でも証しをするとですね、私はね、60歳までね、妻を本当に人と思わないでね、こき使ってきてましたって。私は新日鉄に働いていて、そしてね、家から帰ってきてね、ちょっとでも態度が悪いとちゃぶ台をひっくり返してましたって。いかにしろって言って、そんな人間だったんですって。もう見えない、見えない、見えない、見えない、見えない、見えないっていう。でもイエス様に出会って、本当に悔い改めて主が心に住むようになって、私は変えられたんですって。で、私分かったんですよ。教会に来たら私の来るようなところじゃないと多くの人が思うんです。それは今だけの姿を見るからなんです。でも皆さん、口を開いて証をするとですね、まあ、それはまあひどい人いっぱいいますわ。ひどかった人、今ちょっと手を挙げてください。かつてひどかった人ね、もうほら、アメン、私もひどかった。何がすごいかって、イエス様は人を変えるんです。そしてひどい人をひどいって言わないんですよ。愛してるって言うんですよ。お前のために命を捨てたって。ですからね、変わり続ける秘訣はこの聖霊のバプテスマを受けることであり、聖霊のバプテスマはイエス様が待ちなさいって、先ほどの能型の姉妹のように、汚い心や醜い心をありのまま捧げに来る礼拝こそが人が変わる秘訣です。自分の力で良い人になることは誰一人できません。絶対できません。できたらあなたは誇ります。でもありのまま主の前に出るならば、差し出すならば、主が約束の、主は真実ですからね、上からですよ。いつも今横の人、あの人を見てた人がですね、上からの世界が開かれて、上からの祝福、良いものは全部上から来るんです。魂の繁栄が来るんです。皆さん、アメンですか？これが力です。力を受けましょう。じゃあしばらくお祈りしましょう。 どうぞ特にね、日本人はマンモの力、お金の力で魂を売っています。こう悔い改めましょう。お金は与えられます、必要与えられます。でもお金のために魂を売ることのないように悔い改めて、今しばらくお祈りの時を待ちましょう。ハレルヤ、聖霊様ありがとうございます。聖霊が望む時に私たちは力を受けます。この力は問題がある時、悩みがある時に、信じられない時に神を信じることのできる信仰の力です。そして神が信じた通りになっていく力を与えてくださいます。これが私に必要です。私の教会に一人一人に必要です。今どうぞ信仰の霊を与えて助けてください。そして本当に神様に求めるだけではなくて、神様に自分自身の心を捧げて、私の人生にイエス様救い主として来てくださいと、私を用いてくださいと捧げる祈りを絶えずしていけるように助けてください。イエス様、感謝をします。主の御名によって、アメン。じゃあ賛美チーム入ってください。